皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は密約発覚の安倍内閣です。安倍内閣の密約、トランプとの密約が発覚したわけであります。あれはですね、どうでしょうね、今年の春だったと思いますね。3月ぐらいですかね、アメリカの方から、日米交渉を急ぎたいと、ものすごいプレッシャーがかかってきたわけですね。トランプの、訪日前に決着をつけたいと。日本の方は前から秋以降とお願いしてたわけですね。予定がありますから、その参議院選挙の前にやったらですね、全部終わりですから。で、まあどんな風に考えてたのかよく知りませんけども、要するにこの、日本が考えているそのトランプとのその貿易の交渉の案は全然向こうを通用しないわけですね。日本側はその TPP 並みに関税を下げると、で車と為替は一切応じないと、こういうやり方ですから、全くそれはですね、その交渉の余地がない。普通はそうなったらですね、しっかり交渉をしてですね、まあ、それで、決着をつけていくことなんですけども、まあ、特に農業については、この際丸飲みしちゃおうという考え方になったようなんですね。もう今の日本、安倍政権というのはですね、農水省いらないわけですよね。国土保全だとか食の安全なんてことはもう全くもうない、なしで、農水省のやってる仕事は経産省に持ってっちゃって、完全商売ベースで農業でも食料のことを考えましょうってことですから、いいわけですよね。農水省をぶっ壊す一つのテコにですね、その関税自由化 FTA が入ってくるという、そんな発想なんだろうと思うんですね。で、とにかくもう丸飲みしようと。しかし選挙の時にですね、この丸飲みしたって話が出ると、特に参議院選挙では、農村票が、すごく厳しいですね、自民党に対して。だからボロ負けする可能性があると。特に北海道、東北ですね。北海道、東北は、安倍農政に対して猛烈に怒っておりますし、それからこれアメリカからですね、どんどん関税自由化して、牛肉とか豚肉入れようっていう話になると、特に牛だったら、九州ですよね、黒牛ですよね。これはものすごい被害を受けるわけで、増税はしますと。それから、農業の関税全部撤廃しますと、よろしく自民党をお願いしますって言ったって、それ票が入るわけないわけですね。そこで、増税は飛ばすと。というか、凍結にすると。それから、農業で全面譲歩する話は、選挙の後にすると。選挙の後ならですね、まあもう何があってもいいと。どうせ農業潰す気だから、全面譲歩してもいいだろうと。まあ、こういうことだったと思うんですね。で、その、4月ぐらいからその交渉をどんどんやりますよね。で、その密約の話はもうどんどん出てきていて、で、猛烈触ってくるわけですよね。で、5月1日付でしたかね、アメリカにタイムという雑誌がありましたが、これにそのですね、密約が乗っかったんですよ。こんな密約をトランプしてるよと、安倍との間でと。今回トランプが言ったのは密約ですね。特に農業のことなんです。選挙後までですね、なんて言いますかね、交渉を先送りすると。まあ、妥結を先送りするって話で。で、それは誰が漏らしたかっていうと、アメリカの役人3人って書いてあるんです、記事にね。アメリカの役人3人が漏らしたって書いてありますから、まあ、それは普通に考えたらトランプが言えって言ったんじゃないかと思うんですよね。じゃないか、あんまりそういう話は漏れないんじゃないかと思うんですけども、まあ、それ、安倍にのとってはそれは、なんて言いますかね、密約やってもらわないと自民党が崩壊するという危機ですね。だいたい参議院で20でもですね、議席を失ったらもう自民党政権は維持できなくなるんじゃないですか。参議院選挙をこれ増税にですね、それから農業は全面譲歩と、関税ゼロと言ったら、それは20ぐらい、20の減少では済まないんじゃないですか、自民党はですね。まあだからどうしてもそれは先送りしてもらいたいんですけども、トランプは真逆だと思うんですよね。今回のトランプの訪日見ててもですね、すごく不機嫌な顔してる時多かったですよね。相撲見てる時もそうなんですけども、彼は商売しに来てるんですね。ディールをしに来てるわけですよ。ほんななんかですね、 なんて言いますかね、中世の時代のですね、なんか変なこの、なんですかね、接待学校みたいなのやられちゃってですね、ねえ、一体何なんだという話ですよね。で、アメリカも当然それ何やってんだって批判が出てくるし、結局じゃあ農業情報したと、アメリカの農民のですね、その、切なる要求、今アメリカはものすごい不景気ですからね、特に農業不況ものすごいですからね、だから補助金出すぐらいでしょ ?2 兆円近い補助金を連邦政府出すぐらいで、まあ、その、をやる、なんて言いますかね、それぐらいの不景気なのに、まあ、相撲を見せてもらってですね、なんかいろいろその観光させてもらって、じゃあいいと、その合意は、夏まで伸ばそうというのは、そら、トランプにとっては大変な打撃じゃないですかね。というか、そもそもトランプそういう気する気ない、そういうことする気ないんじゃないかと思うんですよね。で、しかしこの日本っていうところが、これはポイントですよね。トランプが、その、大統領として来ても、そこにですね、戦争や金融屋が後ろにくっついちゃってるわけですよ。在日米軍とかですね。要するに、日米安保を利権としている連中がですね、ずっととぐろ巻いてるのが日本で、その在日米軍を含めた、その CIA なんかも含めた、その日米安保の上にとぐろを巻いてる連中、これとの戦いなんでね。要するにその、彼らにとってみれば、安倍内閣が終わって、例えばですね、韓国の文大統領みたいに出てきたらもう全部終わりなわけですよ。韓国はですね、イミョンバク、それからパククネと右翼政権続きましたね。あれ安倍内閣なんかとよく似てるわけですよ。仲良かったでしょ。特にイミョンバクなんかとはね、同じようなことやってましたよね。あのあたりがですね、こう戦争屋グループなんですね。あれアメリカ、韓国、日本の。で、それで調子よくやってて、それでその北朝鮮もちょっとこれ仕掛けてやろうかぐらいのタイミングで、韓国でその、ムンジェイン政権できたわけですよ。左の政権ですね。あれ300万人が街頭に出てキャンドル振ってその政権交代したんで、私はあれはトルコと同じで、トランプが後ろから支援したんじゃないかと思うんですよね。なかなかですね、中の力だけってあれだけ見事に変わらない。表向きはそのムンとトランプはこう、反目しように見えますが、あれは組んでるから朝鮮半島和解が行くわけで、なんかそれ、舞台、トランプ作ったんじゃないかと思うんですね。で、これで玉上げちゃったら右翼の方、戦争屋の方ですよね。もう、北朝鮮とは和解が進むし、合同軍事演習はないし、それから今回はですね、短距離ミサイルもですね、脅威じゃないと。要するにその、右翼政権が崩壊すると何が起きるかっていうことは、戦争屋にとってみると、韓国見ればあまりにも明らかですよね。全てが失われるわけですね。で、すべてが失われるって意味は、その後、訴追が来るわけですよ。韓国もですね、もう次々とパージしたでしょ。とにかくその戦争屋時代の連中をこう、ほとんどみんなパージして、今でもいろいろ裁判やってますよね。あれ来るわけですよね。そうするとこれたまんないですよね。だから日本でその左翼政権できるっていうことは、ムンジェイン政権みたいなのが日本でできるってことだから、それ絶対そうしなきゃいけませんよね。ところがこの状況だと、トランプの貿易の話はですね、強烈だし、それからもう北朝鮮のミサイルをですね、脅しに使えないんですよ。昔はこういう時によく北朝鮮のミサイルが飛んだんですよ。ねえ、その、テボの一丁って、安倍が電話すると一本撃ってくれなと、まあ、有名な話がありますけどね。こういう時にですね、ミサイルが撃ったんで、それからね、なんか朝鮮半島じゃないよ、南シナ海とか東シナ海にロシ、中国の船がやってくるわけですよ。ところが来ないでしょ。だからもうそういうね、戦争屋のでっち上げは通用しないわけですよ。相当じゃあね、消費税もやめましょうと。それからその最後のもう、ね、切羽詰まっちゃった話はですね、じゃあその国民騙し討ちにすると、農業解体の騙しについては騙し討ちにするから、こう黙ってることにしようと。こういう風になってる、なっていくわけですよね。まあですから、安倍側って言いますか、まあ安倍なんかね、トンチンカンですが、その後ろにですね、いる、日米安保の上にあぐらをかいた連中、これはアメリカにも日本にも韓国にもいますが、この連中が利権を守ろうと必死になって、絶対安倍を潰さないように、まかり間違ってもムンジェイン政権みたいな左翼政権が日本で誕生しないように、なんか、ものすごい焦ってんじゃないかと思うんですね。効果的な手が打ててるようには全く思えないんです。効果的な手が打ててるようには全く思えなくて、というのはその、中日大使なんかちゃんとトランプの人事で固めてますからね。あと、第7艦隊とかなんかもうスキャンダルでぎゅうぎゅうにねじ上げてですね、F-35 の問題もどんどん行って、まあ、ぎゅうぎゅうにやってますよね。 沖縄なんかも完全に孤立しちゃってる感じですよね、あそこの、海兵隊もね。まあそこまでやってますから、あんまり効果的になんかその、手を打ててるようには見えないんですよね。でもとにかく、密約によってですね、選挙負けないようにしたいということで、まあ、密約したと。しかしトランプがバラしたと。で、特にその日本に来てからツイッターで思いっきりバラしたわけですよね。もうああなったらですね、あれ、やりようがなくて。で、今までのこのトランプの言動を見てるとですね、あれ日本側がですね、いや、それはトランプのですね、誤解であるとか、ただ単に期待を言っただけだとか反論すると、倍返しぐらいの、ツイッターが来るんですよ。モラー特別検査官の話とか、民主党との戦いもそうですよね。こう、トランプの言ってることに反論をするとですね、倍返しぐらいでまたトランプね、ツイートしてきますよね。今のはそうでしょう。あれだからね、モテギなんかがですね、いや、それはアメリカの期待が伸びたのですなんて適当なこと言ってるとですね、倍返しぐらいのツイートが返ってくるんじゃないかと思うんですよ。そうすると、やはりもうこれ完全に終わりにしたいと思ってると思うんですよね。前から申し上げてるように、そのトランプが整理したいと思ってたのは、まず韓国でしょ？それから日本でしょ？それからサウジ、イスラエルですよね。このあたりが戦争や政権でね、中国は別なんです。中国は本当の意味で敵でありますから、あれは全然別格でありまして、敵の方ではなくて、いわゆる同盟国の中での敵の整理ということで言うと、韓国、日本、それからサウジ、イスラエル、この4つだったと思うんですね。で、韓国は真っ先に片付いたわけですね。その、戦争をひっくり返して、残りが日本とサウジとイスラエルになったわけですよ。で、イスラエルは例の皇太子のその殺人事件ですね。もうあれで完全にその信用失墜で、で、もうフラフラですよね。で、日本とイスラエルは残ったと。で、イスラエルは今回ですね、リーベルマンがですね、寝首かいてですね、ネタニヤフが、組閣崩壊しちゃって、で、再び総選挙やることになったわけですね。まあ、で、こうなるとですね、もう、オーソドックスって言いますけども、ユダヤ教のその超正統派ですね、ウルトラオーソドックスって言いますが、この連中、この人たちが非常に強いんで、ネタニヤフ戦争やダメで、勝てないですよね。すなわち、これ、9月選挙ですから、その間にこれ、訴追食らいますよね。ネタニヤフ一家、あれ、訴追食らいますよ、これ。抑えられないでしょ、これ。で、なんかネタニヤフは今回その、まあ、祖国ができない最後の48時間ぐらいは、ものすごかったんですね。まあ、向こうの新聞載ってますがね、もう考えられないような情報をして、とにかくその内閣を維持してくれと言ってるんですね。あれやっぱり自分の身が危ないんじゃないかと思うんですよ。その組閣できないでね、これ選挙持ち込まれたらそのまま今度アウトになっちゃって、場合によってはもう政権とか、もちろん今の体制が続かないわけですけども、本当訴追がどんどん来るんじゃないかと思うんですね。そうするともうこれでサウジ、イスラエル片付きましたよね。最後日本ですよね。いよいよ日本の最後の仕事に取り掛かってきたんじゃないかと思うんですよ。やっぱりその日本が拠出してる金の金額がすごいし、それから北朝鮮、ロシア、中国と3つなんかね、危険なバランスに今こうありますから、やっぱ上手にやってたんだと思うんですね。丁寧にやったと思うんですよね。でもいよいよこれで安倍ひっくり返しじゃないんでしょうかね。で、それで、どんな形にするのかは、まあ、韓国のムンジェインみたいにするのかどうかは、まあ、それはわかりませんけども、まあ、それは今度逆に日本次第でしょうね。まあ、右から真ん中に持ってって、ハト派ぐらいで固めてくれば、それはみんなありがたいんだけども、まあ、一番は貿易の話でしょうね。まあ、とにかく戦争には出ないように、戦争屋が出てこれないように、戦争屋も追い出しちゃうと、まあ、それだけでも日本大変なんですが、一番のトランプの狙いは金の話ですよね。貿易ですよね。軍艦買う話だとか、飛行機買う話じゃないですよね。そうすると、まあ農業だけじゃなくて、トランプ前から言ってるように、車はですね、日本が、農産物たくさん買わなきゃ、うちは車の輸入を入れないから、受けないからなんて言ってますよね。が、三つ目は為替で、要するに車は数量制限、関税 25%、日本車に対してね。で、為替は、為替条項発動で、政治誘導の円高株安、円高ドル安だと、そういうことだと思うんですね、これ。それをとにかく、やる気だと思うんですよ。で、これやると、要するに、日本の車屋なんかもひっくり返っちゃうと。で、日本に、だから、その密約もあるわけですよ。 それ、小泉政権の頃ですかね、日本にはトヨタしかないって話があって、トヨタの車なんかどんどんアメリカに輸出することはアメリカを OK したと。その代わり日本に溜まったこのドルでですね、日本に戦争を参加すると、戦争を手伝えという話になってきた。これがまたそのアメリカの戦争や日米安保の上にあぐらをかいている連中のすごい軍資金になってきたわけですよね。そうと、アメリカは日本車の輸入を止めるってことは、その戦争への軍資金を止めるってことを意味しますよね。すごく重要なことで、だからその、日本車の輸入をトランプが止めるってことは、それは日米安保の上にあぐらをかいている連中にとってみれば、それは死活問題だから絶対阻止しようとするますよね。でももうそれ止めらんないですよね。そのトランプのあの勢いはね。そうすると、ここでまた日本はやっぱり一つ時代が前に進むんだと思うんですね。やっぱりそういう平成の時代にあった日米密約はこれ全部終わりと。日米安保も終わりと。で、もうやり直しですよと。トランプはもう選挙前からですね、なんでアメリカが日本を守らなきゃいけないんだって、何回も何回も言ってますよね。遊説で言ってますよね。で、要するに大統領になってから、いや、実は日本からさ、たくさんの金もらってて、これでみんな回ってんのよっていう話聞いて、じゃあ日本は大事な国だと、まあ、いなしたんじゃないかなと思うんですよね。でも、それはおかしい話だから、なんでアメリカは日本を守らなきゃいけないのっておかしい話だし、これでその、世界の平和とかだね、それは言われる外交的に言いますが、トランプ言ってるのは本土防衛ですからね。本土防衛のために人をみんな裂きたいと言ってるわけだから、それはもう帰るでしょうから、それは。で、為替については、だから結局その、ドル安に持っていかないと、やっぱりこう、輸出も伸びないっていう思いはあるし、それからやっぱりその、ドルを回収しますからね、世界中から。これでやっぱ最終的にドル安になるのはさ、当然ですよね、これ。回収したらみんなぶっ壊れていくわけですから、今のドルを一旦お釈迦にしてですね、新しいドルを切り替えなきゃ無理でしょう。もうなんか中国銀行倒産始まりましたね。大きいの潰れましたね、今回ね。だからまあ、そうやっていつまでも金利を上げたままにしといて、ドル回収どんどんやってて、ハーベー潰して、ね、足に食らわして、ボコボコにしといて、やっぱりね、中国倒れてきますよ。で、ドルもおかしくなってきて、ね、こうなら次の選挙でゴールドマンだとかウォールガヤも足腰立たない状態になってるんでしょう。まあ、とにかくなんか問題が起きて、ひっくり返れば全部それ金融界のせいにして、ね、おつけちゃういいわけですから。まあ、それで大体こう見えてきましたね。だからものすごいことだと思うんですね。で、そうするとやっぱこれ日本が最後で、だから日本が最後終わるあたりがですね、一つ最後のまとめの大状況に入ってくるんじゃないですか。日本の方もだから本当に、まあ明治維新以来のこうやり直しですしね、まあトランプが相撲を見たってのは非常に興味深いですよね。なぜ日本の明治は相撲取りが作ったわけですからね。相撲取りなくして明治はなかったわけでありますから、相撲取りから始まった歴史をその相撲取りをね、すごいところに座らせた地域の、その出身の首相がですね、まあ、アメリカ大統領をご案内して、で、当時アメリカのペリーがやってきて、早く国開けろと、早く貿易しろと、やんのやんの言うもんで、結局、その前の天皇さんがそれ嫌だったから、あれ追い出しちゃってですね、入れ替えちゃって相撲取りに変えたっていう、まさに歴史の因縁ですよね、あれね。しみじみ見てて思いましたけども。まあ、とにかく、そうやって一つこれで、明治200年、まあ、幕末から得た200年ぐらい一つ終わるわけですよね。英米の、その価値観のもとに、国を運営するというのはもうそれ終わりで、それはもうイギリスの EU 離脱の後ね、トランプが当選してイギリスのメイ首相と、それからトランプ大統領の間でそれは共同宣言言ってましたね。もはや世界は英米の価値観のもとに運営する時代じゃないということを言ってまして、その通りなんです。それが日本もすでにそう来てるわけでありますから、まあ自分たちで世界を見て考えて行動する時がいよいよ来てるわけで、まあ、そういうふうに考えると、これから先は、まあ、言語も変わりましたしですね、よっぽどやっぱりよくチーム組んでやらないといけなくて、まあ、今後の、その、まあ、政治云々も、結局その経済に押しまくられるんだと思うんですね。経済に押しまくられますから、まあ、やっぱり結果的にムン大統領みたいに、ムン政権みたいになるんじゃないです?やっぱり左の人の出番ですね。もうずっと右がはばってわーわーやってましたから、今度左の出番ですよ。左が出てきてですね、きっちりそのけじめつけていかないとですね、ダメなんですね。こういうところでけじめつけないとですね、先進まないんですよ。文とこだってけじめつけてるんでしょ。日本だって東京裁判ちゃんとけじめつけたでしょ。だから近年日本の政治はけじめつけないんですよ、一つも。だからね、前に進まないの。こういうときはしっかりけじめつけなきゃいけなくて、まあそれはさえあればね、まただいぶこう動いていくわけで、 で、やっぱりあと世界はものすごい不景気になってきてますよね。だからやっぱり世界全体どうやって飯を食うかという、まあ先々の話はともかくですね、まあこの数年間の間どうやって飯を食うか、ここがうまくいかないと世界中崩壊ですから、だいたい世界中の人みんな貯金持ってないからね、これ、こらえが効かないんだよね。まあそのあたりのことも含めてですね、まあ今年後半ですね、選挙後はですね、いろいろ考えてやんなきゃいけないとこでしょうね。もうこれは消費税も凍結しかないでしょうし、まあ大きなね、変化の時が今年なんだな、というふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、密約発覚の安倍内閣ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。